皆さんおはようございます、
こんにちは、
こんばんは、にゃん太郎です。ですね、今日は私休みなんですね。公休日です。昨日が夜勤明けなんですけどね。9月の1日から新しい施設での夜勤専従がスタートで、昨日明けだったんですけどね、独り立ち夜勤が2回目だったんですよね。なんとかね、無事に夜勤も終えることな終えてですね、事故もなく平和に終わって、定時でちゃんと帰れると、まあ、ありがたいことですよね。まあ、前にもちょっと話したかもしれないんですけど、施設形態が変わって、まあ、当然ね、会社も違うし建物も当然全部違うわけですよ。今まで先月末まで、お世話になってた施設って、まあ、65名弱で、今はですね合計でね30人いないんですよね。ざっと25名以上30人以下というちょっと曖昧な表現にさせてください。半分ですよね。もう全然違いますね。気持ちにも余裕できるし、何よりもね、走らなくていいっていうのがいいですね。走ってないですもん。で、まあ、ゆっくり歩くときもね、足音を立てないようにひっそりと歩くっていうことができる。まあ、それもちろんね、ご入居されてる方々が眠ってらっしゃる最中にバタバタするのも良くないっていうのもあるんだけど、やっぱりそういう雰囲気とか出しちゃうとね、皆さん落ち着かなくなるんで、そういった意味ではすごく、なんだろうな、落ち着いてハーハーせず仕事ができるということはすごくありがたいなと思っております。でですね、昨日夜勤明けの後ですね、私はまあ普段だったら昼寝するんですけど、まあ、休憩中仮眠が取れたっていうのもあったりとか、まあ、またもう一つの理由としては、夕方にですね、まあ、とある場所に移動するために、寝なかったっていうよりかは、まあ、移動中寝ちゃったんですけどね、まあ、ちょっとね、今日一泊旅行に来てます。昨日の夕方かな、東京駅まで来て、で久々ですよね、高速バスですよ。高速バスに乗って、そうだな、4時10分でしょ、着いたのが6時15分とか、まあ、2時間ぐらいですよ、高速乗ってですけど、2時間ぐらいかけて、目的地にたどり着きました。場所はね、茨城県なんですよね。かなり北部の方ですよね、かなり北の方、もう山ですよね。ちょっとね、寒いまではいかないんですけど、やっぱり涼しいですよね。山の空気っていうか、こう、なんていうんだろうな、やっぱ空気違っていいですね。着いたのが夕方なんですけど、もう日がね、陰るのが早くなりましたよね。もう着いた時はもうすでに真っ暗ですよ。で、目的地、最終地が、まあ、表記上はね、バスターミナルって書いてあるんですよね。なんかこう、僕の感覚でバスターミナルっていうと、そのほら、新宿とかさ、東京駅とかにあるような、バスステーションあるじゃないですか、でっかいの。ああいうのイメージしてたんですけど、何にもないんですよね。だだっ広いこう駐車場みたいなところのど真ん中にバス停の建物、ポツンとしたこうなんていうの、バス停のポールみたいのと、雨よけができる程度の、ベンチがあるんだけどですね、こんなんだっていうね、何にもないんですよ。街灯もないんですよね。ついて降りた時に街灯がない、怖いと思いましたね。自分のスマホの明かりだけが頼りっていうね。まあ、近くに大手の、まあ、ドラッグストアだとかコンビニエンスストアがあったり、まあ、そのフランチャイズ系列のレストランがあったりしたのが見えたんで、まあ、そういうのを見ると安心しますよね。自分の知っている看板があるというのだけで、この時こそね、全国チェーンのお店ってのはありがたいなと思いましたね。でそこからですね、歩いて5分しなかったかな、素泊まりのね宿にたどり着きました。ずいぶん前から予約してて、そこにしたんですけどね、多分普通に今までの僕の生き方だったらこういうとこには泊まらなかっただろうなっていうようなとこなんですよね。で、口コミなんか見るとすごくその支配人の、おかみさん的な人がいい人だって書いてあって、どんなとこだろうなと思ったらね、もう案の定でしたよ。本当にね、もうザ・おばちゃんって感じのね、面倒見のいいお母さんみたいなおばちゃんでした。今日もね、朝ごはん用意しといてくれたんだけど、ほんとね、お袋の味的なね、なんて言うんだろうな、庶民的っていうのかな、 本当ね、温かい気持ちになれましたね。なんかこう、なんだろうな、もしかしたら都会なんかでこういうのだったら、こうちょっと過剰に過度に関わってくれるから、そういうの煙たいなと思う人もいるのかもしれないんだけど、僕はねこういうの好きですね。なんかこう日本人らしさっていうのかな、こうおもてなしっていうのかな、こういうのすごく僕好きですね。あの決してすっごい豪華なあの旅行ホテルではないんですけど、なんて言うんだろうな、すごくこう、例えば例えて言うならさ、あの昔だったら個人情報がどうのこうのとかで、身分証明書拝見しますっていうのががっちり決まってるようなホテルだと思うんですよ。だけど昨日僕がやらかしちゃったのは、オートロックのホテルなので、ちょっとあの廊下にある電子レンジ、廊下に電子レンジあるってすごいでしょ、電子レンジ使おうと思ってそのまま出ちゃったんですよ。で当然鍵は中にあるんで閉まっちゃったんですよね。ですぐロビーに行ったら、皆さんよくやるんだよね、はいこの鍵使ってなんつって、あの顔パスというかね、顔見ただけで何号室かって分かるんでしょうね。これいいですね、こういうのね。なんていうんだろうな、久々こういう昭和的な雰囲気をね味わいました。まあ、もちろんね、今時代が時代なんで、あの個人情報がどうとか、なんかいろんなことっていうのはがっちり固めなきゃいけないところもあるんだけど、あのあんまり硬すぎない方がいいのかなというふうにも思いました。やっぱりそこには人対人があって、まあ、その今どっちかっていうとデジタルすぎる機械的な、時代になったような気がします。ただ古き良き時代のいいところも当然ある、悪いところもあると思うんですけど、まあ、古き良きいい時代のこともね残しつつ、新しいことも取り入れつつっていうのがあってもいいんじゃないかなと僕は思います。でもう絶対今日ね、宿泊してこのこじんまりとしたこの雰囲気の中で収録したいなと思ってたんですよ。でなんで今日ねわざわざ茨城県に来たかっていうと、これも理由があって、理由っていうか、まあ、目的地がはっきりしてるんですけど、袋田の滝っていうですね、すごい滝があるんですよ。そこに行きたかったんですよね。でいつから行きたかったのっていうと、実はつい最近とかそんなんじゃなくて、もう遡ること1993年くらいだったかな。あの頃まあ、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、僕はチャゲ&アスカの大ファンだったんですよね。でその頃にリリースされた曲で、サンズ&ドーターズっていうシングル曲があったんですよ。もうアルバムにも入って、レッドヒルってアルバムにも入ったんですけど、プロモーションビデオの撮影が袋田の滝だったんですよ。その滝を前にチャゲ&アスカが歌いながらこうちょっとね踊ってたりとか、踊ってるって別にすごい踊りじゃないんですけど、まあ歌ってるシーンがあったりとか、その袋田の滝の近く の日立大工駅だったかな、駅 の撮影だとかさ、そういうのを見て、なんて素敵なところなんだろうなってずっと思ってたんですよ。で、まあ、大学は栃木県に通ってたんで、多分ね行こうと思えば行けるチャンスはあったはずなんだけど、なぜか行かなかったのと、なかなかこう場所が遠いとか、交通の便がちょっと自分の中では不便だなと思ったりとか、いろんなことがあって、まあそんなね簡単に行けないなと思ってた。で車持ってた時代にも行けたはずなんです。でもなぜか行こうとは思わなかったんでしょうね。ただまあ今年に入って、まあ知ってる人は知ってるかもしれないな、僕を取り巻く、それから僕の中での考え方であるとか価値観であるとか、触れてきてるものっていうのはガラリといろんな意味で変わってきたんですよ。まあこれは本当に話すと長くなっちゃうんだけど、まあきっかけは今年の1月ぐらいからだったと思います。考え方、見方っていうのかな、視野というか変わったんだと思いますね。それでまあ今日こうやって袋田の時に行ってみようかなんていう気持ちにも踏み込めたのかなと思うんですよね。夜勤明けにそのままこう高速バスとか乗ってそのまま行って素泊まりしてなんてね、普段だったら考えつかないんですよね。それがいいタイミングといい時間の組み合わせで、まあ高速バスの時間もあった、で素泊まりできる、まあ近くではないんだけど、途中に泊まれる旅館も見つけた、でたまたまその口コミを見ていいなと思えた、で来てみて実際いいなと思った、全てなんかね、予定はされてるんだけど偶然ではない、こう必然だったような流れのような気がします。 今日今ここで感じてる空気感であるとか、外を見たこのちょっと山の見える景色であるとか、すごくね今僕にとってプラスのことがいっぱい起きてるような気がするんですよね。で、茨城ってね僕ね来たことがないんですよ。大学がその栃木の方だったんで、同級生だとか、まあ、今も付き合いになる友達なんかは水戸の方に住んでたりするんですよね。で、駅からその水戸方面に行く電車が見えたりとか、まあその大学キャンパス内でもそのちょっと茨城なまりの言葉っていうのは聞こえてたんで、なんとなく身近には感じていた。で、自分の祖父がですね、まあ、茨城の結城の方の人らしいので、決してこうなんだろうな、全くの異次元というかこう無関係無縁というところではなかったんですよね。ところがすぐ隣なんですよね、住んでるところの僕のね。なので近くて遠い場所だったような気がします。でも今日実際こうやって来てみてすごくいいなと思えるし、まあ、実は11月にも、まあ、その認知症ケア専門士の資格継続研修を受けるために、実際こう会場に運んで講義を聞くっていう方が僕好きなんだけど、申し込んだ場所がたまたまその日立じゃない、つくばかな、つくばかどっかの会場なので、また茨城には行くことがあると思うんですよ。研修の申し込みが当選すればなんですけどね、まあ多分大丈夫じゃないかなと思うんですけど、まだ結果来てないんですけどね。なのでなんか今年に入ってから、茨城県内の2カ所に行けるっていうのはこれも何かの縁かなと思っています。茨城ってすごいんですよね。山があって海があってっていう、そういうところなんですよね。僕の住んでた長野もそうなんですよね。山があってちょっと外れに行けば、まあ、新潟ですけど海があったりとかね、やっぱり山ってすごくね、私にとってはすごくこうなんだろうな、神秘的っていうかね、そういったものを感じることのできる場所なんで、とっても好きなんですよね。で、今日もその滝でしょ、滝ってほらマイナスイオンが出たりとか、なんとも言えないこう神々しいっていうかさ、神秘的な場所なんで、すごく楽しみにしています。まあ今日今僕のここのいる場所、ホテルからまあ、ちょっと最寄り駅まで行くんだけど、20分ぐらいですかね。で、そこから多分、ね、1時間以上かけて、行くと思うんですよ。で、そういうローカルな電車に乗って、景色を見ながら、こうなんて言うんだろうな、田舎の景色っていうかさ、そういったものを見ながら、なんかゆっくり何も考えずにのんびり何か過ごせるっていう時間が僕には必要だったのかなと思いますね。まあ、ちょっとこれからねどうなっていくか分かんないんですけど、今日はねちょっと2部構成かなんかで収録できればいいなと思っています。なんとか昨日無事に夜勤も明けて、一人立ち夜勤2回目が終わって、高速バスで茨城県まで来ました。でね、無事に宿泊もできて、朝を迎えることができて、朝食も終わって、身支度をして、これから袋田の滝へ行く、準備をしていきます。またね収録しますので、また配信しますので聞いてください。ありがとうございました。